イエス・キリストが何のために世に来られたのか、そのことが今日の御言葉から示されます。私が来たのは地上に火を投ずるためである、こうイエスは言われたわけですけれども、イエスがこの世に来られたのは平和をもたらすためではなかったのかというふうに、私たちは思うわけであります。で、このルカ福音書はイエス・キリストの誕生に際して、あの天使たちが地には平和、御心にかなう人にあれというふうに賛美していったではないか、あるいは私たちの教会の年間聖句にあるように、聖書はですね、平和を保ちなさいというふうに私たちに勧めているではないか。神様は愛と平和の神なのではないか。で、それなのに今日の箇所でイエスが地上に平和をもたらすためではなく、むしろ分裂をもたらすために来たというのは、一体どういうことなのか。で、そういう戸惑いというものを、私たちは覚えるわけであります。で、しかし、よくよく考えてみれば、ここでイエス・キリストが言わんとしておられることは、もっと深い意味での平和ということなのだろうと思います。で、私たちが考える平和っていうのは、実に上辺だけのといいますか、表面的な取り繕ったそういう平和に過ぎないのではないか。で、そういうことを、今日の御言葉から、考えさせられる思いが、するのであります。私が来たのは地上に火を投じるためである。その火がすでに燃えていたらと、どんなに願っていることかというふうに、49節で、イエスは言われるのです。地上に火を投じるっていう、で、この場合の火というのは、何を意味するのかということになるわけですけれども、一つには裁きということ、それからもう一つには清めという、そういう意味があると言われます。裁きを表す日ということについて、例えばこれは旧約聖書ではですね、ソドムとゴモラの町の話をまず思い起こすことができるだろうと思います。罪と悪に満ちていた町を神が天から硫黄の火を降らせて滅ぼされた。で、そういうことが創世記の19章で、語られております。で、詩編の11編の6節には、逆らう者に災いの火を降らせ、熱風を送り、燃える硫黄をその杯に注がれるというふうに、あります。それからすでに祈祷会で、ご一緒に学んだ旧約のアモス書ですね、あのアモス書の1章と2章のところを見ると、どこどこの3つの罪、4つの罪のゆえに私は決して許さないということが、そういう言葉が繰り返されていくわけですね。次々と国の名前が挙げられて、その国の宮殿であるとか城壁に神様が火を放つという、神の裁きということが、そういうところで告げられております。で、新約においてはですね、ヨハネ福音書の15章のあの有名なブドウの木の例えがありますけれども、その例えの中でイエスは、私は誠のブドウの木である、私につながっていなさいと語られた後、私につながっていない人は火に投げ入れられて焼かれてしまうということを、おっしゃったわけです。 で、そのように火というのはこれは裁きを、まあ、意味する、そういう言葉であることがわかります。で、もう一つの意味、清めということでありますけれども、これはまあ辞書を調べてみれば、混じりものを取り除いて良いものを生み出すことというふうに、まあ、説明されていたわけです。で、この清めに似た言葉として純化とか浄化とか、あるいは精製、精錬、まあ、そういう言葉が、まあ、挙げられるわけです。で、この精錬ということについてはペトロの手紙の一章の七節で、まあ、こんなふうに語られているんですね。あなた方の信仰はその試練によって本物と証明され、火で精錬されながらも朽ちるほかない金よりははるかに尊くて、イエス・キリストが現れる時には称賛と光栄と誉れ等をもたらすのですと、まあ、そういうふうに書かれています。ですから信仰ってのは試練という火で精錬されていくこと、あるいは清められていくことで、そういうふうに言うことができるだろうと思います。で、ちなみにこの火というのはこれはまあ精霊ということと深く結びつくわけですね。ルカ福音書の3章の16節ではイエスのことをですね、その方は精霊と火であなたたちに洗礼バプテスマをお授けになるというふうに、あのバプテスマのヨハネが、まあ、イエスの到来を指し示したわけであります。で、50節を見ますと、しかし私には受けねばならない洗礼バプテスマがあるという、それが終わるまで私はどんなに苦しむことだろうと、そう記されているわけですね。で、この場合の洗礼っていうのは当然そのイエスがヨルダン川でバプテスマのヨハネから受けられた水による洗礼というものとは違うわけですね。ここで言われている洗礼っていうのは、私たちが何か新しいことを始めるとか、ある分野に入っていくときに必ず経験しなければならない、まあ、辛いことというか、避けては通れないこと、その場合のほとんどは苦しみを受けるとか痛い目に遭うとか、そういう意味として、この洗礼を受けるっていうふうに言うのと同じで、このイエス・キリストの神の子としての苦しみ、苦難、十字架、そういうものをこの言葉は意味しているわけであります。戻りまして49節に、その火がすでに燃えていたらとどんなに願っていることかというイエスの言葉があったわけですけれども、火がすでに燃えていたとすれば、それは神の厳しい裁きと清めがすでに地上になされたということになりますから、そうするとどうなるのか。それはこの罪と悪に満ちたこの世界が、まあ、当然平和になったに違いないわけですね。しかしですよ、それでは地上には誰一人人間が残っていないというか存在していないことになってしまうのだと思います。なぜならば人間は皆罪人だからであります。義人はいない、一人もいないと聖書は語るわけです。で、そして 人間がこの地上に一人もいないことを神様がお喜びになるかというと、決してそうではないわけですね。それは神様の創造の御業に反する、御心に反することになってしまうわけであります。でそこで再び戻りまして、この五十節の言葉につながると思うんですが、私には受けねばならない洗礼がある、バプテスマがある、それが終わるまで私はどんなに苦しむことだろうとイエスは言われた。なぜ主イエスは苦しまなければならなかったのか。それは私たち人間を愛しておられるからであります。人間の罪ゆえに神の裁きの火が放たれてですよ、本来滅ぶべき私たちを救うために主イエスキリストが身代わりとなってその苦しみを、罪を担ってくださった。でそれがイエスの十字架であったわけです。でそれほどまで神が私たちを愛してくださっているということ、滅ぶことがあってはならないという神の強い意志がそこにあるわけですね。愛とは何なのか、そういうことを、まあ、考えさせられるわけですけれども、まあ、私たちは安易にというか、あるいは容易に愛しているっていうふうに言うわけですけど、愛というのは本来苦しみや痛みを伴うものであるはずだと思っています。なぜ苦しみを伴うのか。それは放っておけないからであります。愛するものを何とかして助けたい。そう思うからであります。そのための努力を、まあ、私たちは惜しまないと思うんですね。愛するものに直接手を差し伸べるということもそうでしょうし、祈ることもまたその一つだと思います。親子の関係で考えれば分かりやすいと思うのですが、親は自分の子供が病気になったときにできることならば自分が代わってあげたいと、それを引き受けたいと思うものであります。牧師をしていると今まで何人ものそういう教会員の言葉に触れる機会があったわけですね。あったわけです。私はもう年だから代わってあげたい。息子がこんな病気に大変な思いしてるのをなぜ自分ではないのか。そういう声、言葉、幾度となく、まあ、聞いてきたわけであります。愛しているから苦しむわけであります。で、同じように主は私たちを愛するがゆえに苦しまれるのであります。ご自分の命と引き換えに私たちを罪から、死から、滅びから救おうとされるのであります。マルコ福音書の10章の38節でイエスはですね、こんなふうに言われました。あなた方は自分が何を願っているか分かっていない。この私が飲む杯を飲み、この私が受けるバプテスマを受けることができるかというふうにイエスは弟子たちに向けて語られたわけであります。神の裁きに徹底して服従するイエスの姿がそこに示されます。で、今日の箇所はそういう強い意志を持って十字架に向かわれる中で語られた主イエスの言葉であるということを私たちは見落としてはならないと思うんです。そういう決意の中でイエスはこういう激しい言葉を述べていらっしゃるということであるわけです。で、51節のところに行きますと、 あなた方は私が地上に平和をもたらすために来たと思うのか。そうではない。言っておくがむしろ分裂だと言われた。で、最初に申し上げたようにこの言葉に私たちは戸惑うわけであります。理解に苦しむ言葉だと思います。イエス・キリストは誠の平和をもたらすためにこの世においでになったのではなかったのか。平和ではなく分裂をもたらすために来たというのはどういうことかと考えさせられるわけであります。そして52節から、家族間においても対立して別れるということが記されていきます。52節、今からのち一つの家に5人いるならば3人は2人と2人は3人と対立して別れるからである。父は子と子は父と母は娘と娘は母と姑は嫁と嫁は姑と対立して別れる。でこういう言葉で今日の箇所は終わるわけです。でこれはまあ旧約の御箇所の7章6節の言葉が元になっていると言われます。でここにこの一つの家に5人いるならばということですが、これはまさに我が家のことなんですね。我が家では3対2というより4対1かもしれないと思ったりするわけですけれども、子どもたちはやっぱり母親がいいわけです。3人と2人に、分かれるとするならばキリスト教信仰を持っているかどうかということになるのかなと思ったりしたわけですが、そんなことをこう考えているとですね、もともとこうクリスチャンホームでない家庭の中で誰かがクリスチャンになる、イエスをキリストと受け入れる、そういう信仰を持つっていうことは、それは家族の中にというかその家庭の中に分裂をもたらすというか、もしかすると平和をもたらすことになるんだろうと思うんですけれども、いずれにせよある種の波紋っていうかそういうものを引き起こすのではないかと思うのです。神を信じて生きていこうとするときに家庭の中でもそういう対立というか分裂っていうものが起きる、そういうことがあるのではないかと思います。でイエス・キリストも同じだったのではないかと思うんですね。ユダヤの当時の社会の中で神の愛が全ての人に及ぶということを説いたがゆえにですよ、対立というか分裂がもたらされたわけですね。それはこのユダヤ教の教えであるとか伝統を汚すものだということでイエスは排斥され十字架につけられていくわけであります。でイエス・キリストがわざわざ当時の社会の中で対立や分裂を引き起こそうとされたのではなくて、それは結果としてですね、そのことが生じたのであって、本来私はやはりイエス・キリストは平和の王としてまことの平和を地上にもたらすために来られたのだと思います。で、そしてイエスのもたらす平和ってのは、それは決して上辺だけの平和ではなくて、もっと言うと 私たちの内側で何も起こらない、変わらない、現状維持的な、ことなかれ主義と言ってもいいのかもしれません。そういう平和ではなくて、主の十字架がまさにそうであったようにですよ、分裂を引き起こさざるを得ない。で、そういうことを通して与えられる誠の平和だったのではないだろうか。で、そういうことを思うわけであります。しかし、世はそれを受け入れなかった。だからイエスは十字架に殺されていったわけですし、ここでイエスは分裂だというふうに、厳しいことを、言われたのだと思います。私が来たのは地上に火を投ずるためである、こうイエスはおっしゃった。火は裁きであり清めであり、そして聖霊と深く結びついているということを先ほど申し上げたわけであります。すなわち聖霊と結びついているっていうのは、火の中に神様がおられるということ、火のそこに神様が働いておられるということであるわけです。難しい言葉で言えば、現臨とかですね、臨在するっていうことで、そうするとここではもう一つの大事な意味として、イエスはですよ、私たちにいわば愛の火を投ずるためにこの来られたと言ってもいいのではないかと思うのです。京都で一人暮らしを始めた息子がいるわけですけれども、今まさにホームシックの真っ最中でありまして、毎日のように電話をしてくるわけです。でもちろんその相手は父親である私ではなくて母親です。でその様子を私は後からこう聞くわけですけれども、ある日の出来事です。大学は京都御所のすぐ隣、目の前にあるわけですね。今息子はちょっと京都の西寄りの京田辺市に住んでいて、そこから京都市内の御所のある今出川まで、近鉄電車と地下鉄を乗り継いで、およそ1時間ぐらいかけて通学しているわけです。で最初は京田辺っていうのは本当にのどかな田舎ですから、電車も空いていてこう座っていけるわけですね。で京都市内に近づくにつれて、どんどん人が増えていく。で特に京都は今観光客でごった返していますから、もう人人人だらけみたいな、そういう状況であります。で電車がだんだんこういっぱいになってきてですね、その時、息子が一人の年配の女性に席を譲ったそうであります。で本人にとってはそういうことをするのは初めての経験で、しかしというか、そのご婦人がですね、息子よりも先に、こう降りることになる。その時に立っている息子にわざわざ一言ありがとうと言って降りて、行かれたそうであります。でその言葉に息子は心がなんか温かくなったっていうですね、そういう報告を、嬉しかったんでしょう。なんてことはない小さな思いやりというか善意に過ぎないわけですけれども、しかしかえってですよ、息子はそのほんの小さな技を通して逆にその方から自分の心に愛の火がこう灯されたっていうか、そういう出来事というか経験だったと思うんですね。で私たちの中のそういう、こう消えかかった愛の火っていうか、それを燃やすために 主は十字架に死に、よみがえり、そしてその後弟子たちに現れてですよ、あなた方に平和があるようにと言われ天に昇っていかれた。聖書はそういうふうに書いてるわけですね。そしてあのペンテコステの日にですよ、炎のような舌が別れ別れに現れ、一人一人の上にとどまったと使徒言行録は書いています。まさに愛の日というか聖霊の火を灯してくださったわけであります。でそのようにして私たちを本当にこう内側から神の愛に基づいて生きる人、あるいは平和を実現するものへと神様が作り変えようとしてくださっていることを私たちは受け止めてですね、誠の平和を追い求めていく一人一人でありたいというふうに心から思います。